改めましておはようございますいつもお祈り、覚えてくださってありがとうございます。久しぶり、3年ぶりですかね、多分ね、礼拝に、来ることができて、あ、そうだな、ここで養われたんだなってすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。まあコロナでね、なかなか伝道の働きって大々的にできなくなりまして、でもなんか気づいたら一家族増え二家族増えて、今ライトフルはね、それでも30人ぐらいの、はい、教会になりまして、ただ面白いのは半数は子供なんですよ半分子供の教会ってなかなかないですよね。割合が非常におかしなことになってですね、ものすごい鍛えられますね、メッセージ語るのね、うるさくてしょうがないんですよ。特にうちの息子たちなんですけど、なガシャガシャガシャガシャ、なんかもう音になるおもちゃ置くなって言ってるんですけどね。たまにメッセージうるさいって。今日はだから話しやすくてしょうがない。逆に緊張するんですよね。いつもなんかそんな聞いてねえかと思って、なんかいいかと思って やるんですけど、めちゃくちゃ聞いてくださってるから、やりにくいっていうかね、嬉しいですね。今日は捧げ物について、分かち合いたいと思います。私ね、今でも忘れることができない自分の捧げ物あるんですよ。小学校3年生の時にね、甲子園でリバイバルミッションってあったんですね。もしかしたらこの中にもたくさんの方行ってらっしゃったかもしれません。大きな大きな集会、何日間もやったんですね。で、甲子園のど真ん中に十字架の形したステージを置いて、その時の日本は元気だったんですよ、クリスチャンはね。あ、今そクリスチャンが元気ないってことで、でそういう大きな集会やってて、まあ僕たち小学生ですから、そんなずっとね集会に出続けることは、まあ精神的にできなかったですね。で、甲子園の周りぐるぐるね回って遊んだりとか、まあサッカーして遊んだりとかやった。私ね、 その時ねマイブームがあったんですよ。それね、自販機の釣り線を探るってやったんですよやってるでしょ今は。まだ、もうダメよ。たまにあるぜ、10円とかいい時100円、ね、その自販機見つけたらダッシュしていって、カチャカチャカチャ、ここだけで諦めたらダメですよ、下にもあるかもしれないからあるんですよ、うっかりさん、私の妻みたいな人が多分ね忘れていくんだと。まあ探って、そら結構ね、甲子園の周りだけでもまあ子供が手にするには大きな金額です。はい、与えられまして、で甲子園でその献金があってね、紙袋が回ってきます。で、みんなは、友達とかは親にもらったその100円とかをですね捧げてる中、私は自分で稼いだ200円は、いや、みんなよりちょっと2倍しかない、そこは200円しか出せない、こうみんなに見せながらですね、もう友達からはうわー、羨望の眼差しですよ、忘れられない、恥ずかしい限りでございます。捧げ物ってね、やっぱりね、ここで教会でもね、本当に礼拝の一つって言ってるじゃないですか。本当ね、本質ってそこだなっていうところを今日見ていきますね。今日の聖書箇所、マルコの福音書になります。12章41節から44節読ませていただきます。マルコの福音書の12章の41から44。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨を2つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。アメン。一言お願いします。天の神様、 私たちが今読んだこの聖書の言葉が神の霊によって書かれた昔から今もそして今から常しえに変わらない生ける神の言葉だと信じます。今日も私たちに主よあなたがお語りくださいますように、これからの時間を見て委ねます。愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。もうこの箇所は皆さんよくご存知だと思います。この出来事って献金の勧めとかでもよく、話されたりする箇所かなと思います。ここをただ自分にできる精一杯を捧げようねっていうメッセージで終わらせるのはちょっと薄いのかなと思います。もっとここには奥義があるな、ただ持っているね、すべてだったんだよ、やもめは貧しい中から捧げたんだよ、だから額じゃないよ捧げて、それではちょっと薄いね。どういうふうにイエス様はこのやもめを見ていたのか、またなぜこれが聖書に書かれているのか、これね、前の説を見ていかないとなかなかね、解けないですね。やっぱり聖書ってこの前後に何が書かれているかによって解き明かしていくってすごく大事なことです。この前に書かれているのは律法学者やパリサイ人たちからイエス様はすごくいろんな質問を投げかけられるんです。本当にメシアなのか、ね、ある意味では捧げられる子羊が傷も何もない本当に清い子羊なのかを厳選されたあのような状態でイエス様はある意味では十字架にかけられる前に厳選されたような、そのような時です。質問をすごく受ける。でそれに見事に返すんですけど、その時にイエス様は一番大切な命令とは何かという質問に、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと、いう答えを出すわけですね。でこれがやっぱり次のこのやもめの話にも大きく関係してくるんですよ。なぜこのやもめをどの人よりもたくさん投げ入れたと言ったのか、2つ、今日は分かち合っていきたいと思います。1つ目、やもめは神に捧げたからです。やもめは神に捧げたからどの人よりも多く投げ入れた。そしてこのヤモメのことをイエス様は評価したわけですね。この当時献金って神殿にあるね、婦人の庭と呼ばれる場所に置かれている献金箱があって、13個あったんですね。でそのうち6つは自由献金だったんですね。いろんな名目でこう献金箱が置かれてあって、それぞれに目的が違ったわけですね。でそこに立つ祭司に目的と金額を告げて入れるというのが、当時のシステムだから、金持ち律法学者たちは自らの信仰のレベルを金額でアピールするための、格好の場だったんですよ、ね、おお、私のさっきの200円じゃないですよ、おおという感じだったんですね。私こんだけ捧げてます、礼拝者です、アピールの場です。その日も多くの金持ちたちが、人々が驚くような大金を捧げていたと書かれてますね。対してものすごく対照的に書かれているのがこのヤモメです。投げ入れたのは申告するのもおこがましいぐらい、レプタ2枚って書かれてますね。これレビ記に書かれている捧げ物の規定でいうと一番最小の一番小さい単位です。この当時の日当から計算するとね、140円に満たないぐらいですよ。ギリさ、もう本当ギリ捧げていいやつなんですよ。だから誰も捧げないし申告もしない、恥ずかしいからね。まさに鼻で笑われるような小さなものです。額だけ見たら、いやそれだったら捧げない方がいいんじゃないのって思っちゃうぐらいので、レプタってどういう意味かというと、薄い皮って意味ですね。リンゴの皮みたいな意味ですね。それだけもう本当あるのかみたいなものですよ。しかしヤモメは祭司に見られるため、いや人々にどう思われるかではなく、神に捧げたんです。これは神と自分との関係が正直だったってことですね。クリアだったの。 人を通す必要がない、直接神に捧げることができたのは正直だったから。神との関係がクリアである、正直であるというのは捧げる私たちにとって非常に大切なことです。でもなんか本当にね、そのこととしてね、セキララに本当に何でもクリアにしている姿を見てね、こうだよなって、っていうか神様に話せなかったらどうするんだろうってすごく考えさせられた。でね、同じ捧げ物の話でアナニアとサッピラの話知ってますよね。初代教会もう持ち物とか全部みんなで共有して、バルナバは土地を売って捧げて、うわーでそれに感化されて、ね、夫婦でアナニアとサッピラ、なぜあの二人は打たれないといけなかったんでしょうか。厳しいってちょっと思いますけど、理由は書いてますね。聖霊を欺いたって書いてるでしょ。なんで聖霊を欺いたってなるんだろう、すごく、疑問に思っていたことありますけど、分かったんですね。彼らはそのごまかしたね、金額をごまかしたとか人に見せるためにとか、そういう動機、もちろん不純な動機ありました。でもそれ以上に土地の金額いくらで売れたか誰も知らなかったって、黙ってたら別によかったね。ってことは彼らは神にも知られてないっていうか、わかります？復活したイエス・キリストをみんな信じて今も生きておられるってことを証ししているわけじゃないですか。でそれを証しするために聖霊が助けてとして人々に内住の御霊として与えられているのに、それを無にしたんですよ。人に知られてないから大丈夫、つまり主が生きているということを否定したんですよね。聖霊なんていない、誰にもバレていない、だから聖霊を欺いた。私たちが一番恐れなければならないのは、一番知っていただかないといけないのは神ですよ。だから捧げ物は神に対して正直であるかどうかです。人じゃない。このヤモメは神に捧げた、神に正直だった。だからイエス様はそれを本当に認めたわけです。私たちも神に捧げるものでありたいと願います。ただの献金の話をしているわけじゃないですね。すべてにおいて神との関係がクリアであること、正直であること、こんなものっていう自分を見るんじゃなくて、どう思われるかっていう他人を見るんじゃなくて、神を見ていくっていうことです。二つ目、ヤモメが捧げたのはお金じゃなかった。いやいや、お金だよって思うかもしれませんけど、確かにお金は捧げたんですが、どういうことなのか、これこそがこの献金のある意味で出来事の肝ですね。で、私たちの生き方に関わってくることだと思います。イエス様は金持ちたちやどの人たちよりもたくさん捧げたって言ったでしょ。なわけないんですよ。だってレプタ2枚なんですから。どう考えてもその前にジャララって捧げた人の方が多く捧げてる。でもイエス様はこの人はどんな人よりも多く捧げた。だからイエス様が言ってるのは金額じゃないことは明らかですね。金額のことを言ってません。金額は完全に小さいからね。じゃあ何を言ってるのか。金持ちはあり余る中から捧げたって。これね、あり余るっていう語源見るとね、溢れているっていう意味なんですよ。つまりコップからはみ出してタタタタって流れている部分ですよ。表面張力のとこですよ。そここぼれている部分が捧げ物になった。しかしヤモメの捧げ物違うの。そもそもコップに本当に一滴しか入ってないんですよ。この一滴をガーって絞り出して捧げたんですよ、ね、いっぱいもうちょっと余分な部分がなくなっても満パン入ってるコップじゃないの。本当にないの、ないところから主のために全部捧げた。すでになかったのに最後の部分を捧げたって意味ですね。生活費のすべて、レプタ2枚が生活費ってもう生活できてないですよね。もう本当に極限状態です。彼女はでもそれをすべて捧げた。単に心を捧げたとかの次元じゃないですよ、ね、礼拝者の心とかのレベルじゃないの。生活を 人生を神に委ねたってこと、全部の主導権を神に渡したってことです。人生の決定権を神に委ねたってことです。だからイエス様はそれを見て誰よりも多く捧げたって言った。これがヤモメの捧げ物です。私も今まで、まあこうやってね、もう11年前かな、本当に献身進学校卒業して、フルタイムで働くようになって何にも困ったことがないって言ったら嘘ですよね。妻には言わないでおきましたけど、あ、うちはね、私が家計をあれなんですよ、管理してるんですよ。いや、妻ができないって言ってるわけじゃないですよ、私の方ができるって。だからやべえなっていうの分かるんですよ。あかこれは全然ないって。まあ献身者あるあるっていう、ね、言われたら私それ嫌なんだけど、なんか日本はあまりにもそれをなんか美徳化しすぎるから、嫌なんですけど、来たなーっていう時やっぱありましたよ。で、心配かけたくないから言わないけど、私その時にね、やっぱりこのヤモメの心をね教えられたんですね。人生のハンドルを誰に委ねるかっていうことをすごく教えられて、決定権、人生の、ね、誰に委ねるのか、それをね、あの教えられた時、ツアー先の教会でね、私ね、財布に入ってた全部捧げたんですよ。もうどこの教会かも覚えてないですよ。自分の教会だったらまだいいけどね、もう二度と行くことがない かもしれない、ね、教会に、全額捧げました。まあ、全額って偉そうなこと言いましたけど、全然入ってませんでしたけど、なんかそれはね、金額じゃなくて本当にね、なんか意思表明だったんですよ。もう全部神様に委ねますって、もうフルで本当に委ねますっていう意思表示を持って捧げたら、礼拝後に捧げた倍の献金をいただいたんですね、個人的に。うわ来たと思ったんですよ、これやばい。で、次の教会行った時に、そこでまた捧げていただいたやつ全部やったんですよ。したんで、そこでその倍もらったんですよ。あ、もう神様にちゃんと生かされてるなってすごく、あのはっきり分かったね。分かりやすい形で、こんな不信仰なものに本当にね、神様って分かりやすい形でね、答えてくれるんだな、付き合ってくれるんだな、このレベルにちゃんと合わせてくれるんだな、そのことを知りました。今も別に、なんていうんですかね、贅沢できないですよ。でも生かされてることを知って生きる喜びって一番贅沢ですよ。アメン。神に生かされていることを日々知りながら養われているっていう、その御手の中で、愛の中で生かされていることを知るって何よりも贅沢だな。ヤモメは全部捧げた、誰よりも多く。これこそ本当に礼拝、献金はそういうやっぱり象徴なんですね。神に委ねていく自分の人生を、生活を、一人一人もしかしたら委ねていく領域やまたタイミングはそれぞれ違うかもしれません。でも一つだけ変わらないことがあります。神はあなたと共にいるということ、いつもあなたのことを誰よりも知っていてくださるということ。だって意外と自分って自分のこと知らないですよ。私しっかりしてると思ってるの、自分でね。少なくとも妻よりはしっかりしてると思ってる。もうしょっちゅう携帯なくすんですよ。もう日課ですかってぐらいで、携帯知らない携帯知らないって、俺が知ってるわけねえじゃんって。何の話だっけ。あ、そうそうそう、で私はしっかりしてると思ってる、そんなミス絶対しないと思ってる。たまに携帯見つからない時あるんですよ。絶対言えないですよね、妻に携帯知らないなんて。何言われるか分かったもんじゃないね。自分がしっかりしてる人間だ、できる人間だと思ってても実はそうではないかもしれない。もしかしたら自分の近くにいる人の方が私のことを知ってるかもしれないし、見てるかもしれない。皆さん、神様一番知ってるから、 髪の毛の本数知ってます？皆さん。ありえないでしょ。知ってるの、神様。全部知ってんの。今皆さんがどんなことで悩んで、どんなことで戦って、どんなことで苦しいか全部知ってます。だから正直でありましょう、神様と、ね、クリアでありましょう。それこそがまず捧げる第一歩ですよ。神様全部知っていてくださるから、委ねていきましょう。今週も一人一人と神様共にいてくださいます。片時も離れないでいてくださいます。十字架上でイエス様は宣言したんです。私たちのために完了したって言ってくださったんです、ね、もう私たちを神から引き離すものは何もない。その愛の中に今週も養われていきましょう。一言お願いします。